皆様こんにちは。本日はありがとうございます。私ですね、日本マイクロソフトでダイナミクス CRM という製品のマーケティングを担当しております釜池と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。で、本日はですね、イオンさんですね、の方の、大畑様に、お話しいただくわけですけれども、実は、2回目のご登壇ということになります。去年実はダイナミックスフォーラムというのがありまして、そこでもご登壇いただいたですけれども、今年はですね、実際その時はカットオーバーしてなかったシステムというのが今年カットオーバーされたということで、そのあたりのお話も含めてですね、ご紹介いただく予定になっております。で、開始前に1点だけちょっとお願いがございます。皆様のところにですね、アンケート用紙をお配りしているかと思いますので、これにですね、名刺を貼り付けていただくのと、記載内容を記載いただけいて、で、お帰りの際にですね、受付の方でお渡しいただければ、ダイナミクスセッションだけですけれども、特別に書籍の方をプレゼントしておりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。では、大畑様、よろしくお願いいたします。
お世話になっております。私、株式会社イオンの大畑と申します。本日は45分間の、講演の時間をいただきまして、弊社の、取り組みですとか、現状ですとかを、簡単にお話しできればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。まずはですね、弊社の、業態といいますか、何をやっているのかというのを知っていただくためにも、ビデオを用意しておりますので、ご覧ください。
In school, I wasn't the best at English, but since starting at Eon, I can't believe how much I've improved. The foreign teachers really bring English to life, and I can always count on the Japanese teachers to give me practical tips and advice. Eon teachers are so friendly and encouraging. And you know what? I think I can communicate in English now. 大丈夫でしたか、先生?
Great!
Yes! Eon!
はい、ご覧いただきましてありがとうございました。この CM の通りですね、弊社は、いわゆる英会話学校と、語学スクールと、言われている業態の、企業でございます。生徒様が英語を習いに来てですね、で、上達して、帰っていただくというのを、なりわいにしておりまして、で、今回ですね、私の方は新システムのプロジェクト、この6月にですね、弊社のシステムを全面、リニューアルしました。で、新システムはですね、マイクロソフト製品であるダイナミックス CRM、というもので、構築をさせていただきました。で、現在導入され ご予定の企業ですとか、システムを更新ですね、システム更新の時期を迎えていらっしゃる企業さんも、中にはいらっしゃると思いますが、一つでも参考になればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日の講演内容をまず申し上げます。はい、まずはですね、弊社がマイクロソフトダイナミックス CRM、の利用方法、どういう立ち位置で利用しているかというところを、申し上げさせていただきます。ダイナミックス CRM といえばですね、営業支援ツールとしてですね、世界的に有名かとは思いますけれども、この営業支援ツールというよりは、営業支援ツールといえばですね、こういった、潜在顧客がいましたと。で、こういう商談思って、その顧客にアプローチをしまして、見事制約となったときに、取引先の、企業だったり取引先の担当者になりますと、いったものが、そのお客さんのですね、要はお客様とのビジネスを、追っていくツールとしてですね、有名、ですけれども、本来の使われ方というのはこうあるべきだと思うんですが、弊社はですね、お客様が生徒様、いわゆる学習者になりますので、どういう使い方をするかというと、顧客管理ツール、どういう、生徒管理ツールですね、あとは英語教育を IT 化していこうというところで、若干、営業支援ツールとしての利用からは立ち位置が、異なるものがありますですね。で、システム化の対象といえばですね、主に個人のお客様になります。法人、というよりも、一人一人ですね、A さん、B さん、C さんと言われるようなですね、そういった形の個人のお客様が対象になっております。で、あとは弊社の取り組みとしてですね、あとはマイクロソフトダイナミックス CRM 選定の理由ですとか、マイクロソフトダイナミックス CRM での実現内容、この辺をお話しさせていただこうと思います。はい、 で弊社、もうちょっとこうあの詳しく詳細あの紹介させていただきますと、まあ、あの1973年に、創業しまして、全国に200拠点以上ございます。生徒数が10万人以上ということでですね、まあ、あのそれぞれの拠点に、それぞれのユーザーといいますか弊社の社員がおりましてですね、そこから弊社岡山が本社なんですが、岡山にですねサーバーがございます。でクラウドの弊社の場合クラウドでの、利用ではなくてオンプレミスですね、サーバー実機が、岡山にあってそこにダイナミクス CRM がインストールされていますと。で、まあ、あの全校から、アクセスがされているということになります。で生徒数10万人以上と、いうことで、これらの、生徒様が、データベースに CRM のデータベースに入っているという感じになります。でもう一つはですね、弊社のやり方としてはですね、日本人の弱点を徹底的に分析、英語英会話を上達させる仕組みと、いうのが、特徴になっております。あとは細かいレベル分けで、入学前から卒業まで徹底的なサポートをしていただくと、あとは、安心して学べる環境ということですね。この辺を、弊社の、特徴と、しております。あとはですね、転勤しても転居先のイオンで引き続き学べるということで、必ずしも拠点にお客様が結びついている、英会話のイオン、例えばそうですね、銀座校という学校に、とある生徒さんがいらっしゃるというよりも、お客様がいて、それに拠点がひも付いているような、そんな感じですね。っていうのがシステム化の、やり方だったんですけれども、すなわち、まあ、あの転勤して行く先の学校がないと、いうことではなくて、行ったら行ったで行った先の生徒として引き続き勉強ができるということを特徴にしておりますので、このあたりをしっかりシステム化してやる必要がありましたですね。で、まあ、弊社のグループ構成ってこんな感じなんですけれども、左上ですね、株イーオンホールディングス、これが持ち株会社になります。ここに管理本部だったり、まあ、各の、なんて言いますか、バックアップの部門がございます。で株式会社イーオンっていうのが幼児社会人対象部門で、各エリアごとに、事業部ですね、東部本部とか首都圏本部と書いてあるのは、これは事業部になっております。でそこで、地域の教室があるという形になりますですね。でダイナミック CRM を導入するにあたりまして、サーバーは岡山の、一拠点で、こういった形で事業部を取っておりますと、なんていうんですか、事業部ごとのルールというのがあったりですね、事業部ごとのやり方というのがあったりですね、そういったものがあったりするんですが、システムとしては一つなので、それを一気にまとめていこうとなったときに、ある程度ルールの統一だったり、やり方の統一というのが必要になります。あの決してあの東部本部と書かれている、その下の地域の教室に一つシステムがあって、首都圏本部というのは別のシステムで、中部本部というのが別のシステムだったりは、弊社の場合そういった方法を取らなかったので、全体で一つというシステムの、導入をしましたので、まあ、やり方が違うとですね、やり方が同じでないと、システムがうまく回れないというところで、むしろあのシステムの移行にあたってですね、これが一番面倒くさかったです。で今回のシステム化の対象範囲はここまでとさせていただきました。であと弊社にはですね、いろいろあの関連会社とはあるんですけれども、まずはここをシステム化といいますか、もともとあったシステムのリプレースの対象範囲としました。で弊社のビジネスサイクルっていうのはどうなっているかというと、はい、ここに注意してですね、システムの切り替えをしていかなくてはいけなかったんですけれども、まずは、上達による継続、契約の継続というのが弊社のミッションになります。新規のお客様をいっぱい取ってですね、その人たちで教室運営を成り立たせるということではなくて、ちょっとここはシステム化の話から離れてしまいますが、はい、生徒様っていうのがいるとですね、まあ、まずはご契約をいただきますというのが弊社のやり方になります。まあ、いわゆる入学ってやつですね。でそうすると入学するとですね、レッスンを提供しますと、カウンセリングですね、英会話を学ばれる方ですね、なんて言いますか、目的も目標も、はたまた予算も人それぞれになりますので、その方の目的目標予算ですね、あとは将来像ですね、そういったものに合わせて、最適なコースを、提案していくという形になる、こういったカウンセリングがあり、教材、弊社の場合はですね、あの市販教材をほとんど使いません。自社で教材を開発すると、日本人学習者に最適な教材っていうのを、中に教材専門部隊イーオン語学教育研究所と 私もそこの出身なんですけれどもという舞台がございまして、そこが教材を開発していくと。で、あとは自宅学習サポートですね。生徒様はですね、入学されると、自分が受けているコースに合わせてですね、自宅で勉強していただけるような、そんな生徒様専用のサイト、いいよネットキャンパスと呼ばれているんですけど、こういったものを持っておりますですね。で、これを提供すると。で、この辺をですね、うまく提供できていると、まあ、この生徒様が上達をしていただくとですね。はい。で、上達するとですね、どうなるかというと、その生徒様はですね、はい、ですね、再度ご継続をしていただくということになりますですね。で、ここで、上達がいただけなかった時の危機感として、弊社はですね、上達いただけないと生徒様が継続して勉強してくれ、学習してくださらない、要は継続契約をしてくれないというような危機感を持って、毎日の業務に当たっておりますですね。で、逆に上達をしていただくと、この、契約上達、契約上達、この辺がですね、うまく回っていくので、これを回していくことが弊社のビジネスサイクル、弊社ビジネスサイクルですね、弊社のビジネススキームになりま す、ね。決して新規の入学者様をどうっていうのではなくて、あくまで入学していただいた人がどう上達するか、それによる契約の継続、これがですね、弊社のビジネスサイクルになりますが、旧来システムでですね、扱えなかったこの辺の上達ですね、上達具合だったり、上達の内容だったり、この辺っていうのを新システムではしっかりケアしていきましょうというのが、私たちに与えられたミッションでありました。すなわち上達を科学するとですね、どのようにどのぐらい学習したら英語が上達するか、これを真剣に考えましょうと、システム化にあたりですね、このあたりを経営層からは強く言われました。では生徒様の上達のためにですね、これもちょっとシステムと離れるんですけど、オリジナル教材だったり、採用基準ですね、カウンセリング、自宅学習サポートサイト、この辺は先ほど申した通りですね、セルフスタディープログラム、ご自宅でもしっかり勉強していただくと。で、あとは上達できるような、メソッドですね、こういったものがあって、オーダーベイドプログラムというものがございます。で、この辺でですね、システムの改修をするにあたりですね、はい、まずは現状システムの構成と課題について続きましてお話をさせていただきます。はい、現状システムはですね、現状システムといいますか、もうリプレースしましたので、6月をもってリプレースをしましたので、6月以前といいますかのシステムはどうだったかというとですね、生徒様が各学校に通われていますと、各学校にそれぞれに営業の情報だったり、教務の上達情報の情報、各種報告っていう、エクセルで報告させてたんですけれども、この辺が拠点ごとにデータベースを持っておりましたですね。で、入学すれば各学校に、生徒様がお通いになれば、その学校の営業情報としてその学校のクローズドの中のデータベースに、投入されていましたですね。で、その営業情報、営業情報といったら、どの生徒様が、どんな契約をして、どういうお支払いをして、どういう経緯になったかというところですね。この辺の営業情報で、やっぱりデータベースが一つあり、それとは別に、教務だったり上達だったり、情報、こういった上達の情報が別にありましたですね。営業情報とは切り離した形で、この生徒様にこういう教材をお勧めしたとかですね、こういう内容のカウンセリングをしたですとか、そういったものが別にありました。で、それは必ずしもですね、取り出せるような形では格納していなかったので、各種報告っていうのは別にありましてですね、日時、週時、月時ですね、で、各学校の担当者がその数字をエクセルに転記して報告を本社にしてくるというような、そういった状況を取っておりましたですね。で、先ほどですね、生徒様が、自宅学習サポートというのを受けれるということを申し上げたんですが、この自宅学習サポートっていうのも、別にですね、システムがありまして、それはそれで自宅学習の、学習履歴が、保存されております。で、これはですね、この生徒様が自宅でいつどういうコンテンツを、どのぐらい勉強したかと、このコンテンツを使って点数は何点だったのかっていうのが、それはそれでまた別に、存在していたということになります。これが生徒様の、現状の、システム構成でした。 で、入学をその前に検討するお客様がいればですね、まあ、入学を検討する方、あるいは説明をお聞きになりたい方というのは、まあ、弊社コールセンターが全国各拠点にあるんですけれども、はい、各地にあるんですけれども、そこに電話をされていた、というのがですね、問い合わせ情報というのでまた別に保存されていたということになります。でまたですね、弊社ですね、法人化とか法人部企業研修化というですね、まあ、いわゆる B2B ですね、企業のお客様を対象にした、そういった部署もあるんですが、これはこれで営業情報が別にあり、業務情報が別にあり、で提出書類っていうのを別に作ってたとですね、いうことになります。なので、何が起こっているかというとですね、ある生徒様が、入学を検討して、待ってますか、弊社の法人部経由、法人部からの送客で、各学校の生徒様になった場合というのが一番、極端な例だと思うんですけれども、問い合わせ情報にその生徒様がいて、ね、法人顧客の情報としてその生徒様がいて、生徒様の情報が、各拠点にあったと、まあ、いわゆる別人扱いですね、というような、体は一つなんですけれども、いろんなところに情報が点在していましたと、いうのが弊社の抱えていた問題でしたですね。で、教師は教師でですね、別にまたシステムがもちろんありましてですね、はい、で、これはですね、弊社の教師っていうのは、主にですね、まあ、ロサンゼルス、ニューヨークにリクルートオフィスというのを設けておりまして、そこで採用するといいますか、面接をして模擬レッスンをして採用してということになるんですが、彼らは彼らで、現地でですね、それぞれ採用の情報だったり契約の情報っていうのを持っていたと。で、それはどこともつながっていないということになります。すなわち、システムごとにデータの所在が分かれていまして、情報の二重入力、あとは統合の手間が発生していますですね。で、必ずしも取り出せるような形でですね、格納はしていないので、提出物と別途 Excel 等で作成してもらっていました。で、属性が変わるとシステム上別人になると。入学検討者があれば、生徒になれば、それはそれでお二人と別に格納されていたと。もっと極端な例で言うと、先ほどですね、拠点、引っ越しをしてもう引っ越し先のイオンにお買いをいただけるということを弊社の売りとして申し上げましたが、こちらもシステム的な内情を申し上げると、各学校ごとに、拠点ごとにですね、データベースが分かれていたということは、通う学校が違えば当然もう一人できるという別人として存在していたということになります。で、学習記録の引き継ぎですとか、そういったものは主にメールファックス等でやり取りをしていたということになりますですね。はい、これが、システムリニューアル前の、はい、構成でした。現状どういう構成になっているかというと、まずはですね、はい、できるだけすべての情報をマイクロソフトダイナミックス CRM に統合し、有機的に連動させようということにしましたですね。イオンに最初に問い合わせた時から卒業するまでをお一人の生徒様として管理するということになります。はい、で、まず中心に添えたのはマイクロソフトダイナミックス CRM でした。問い合わせをすれば、まずですね、まあ、最近は問い合わせといってもですね、お電話もありますけれども、もう一つはウェブサイトからの問い合わせですね。お名前入力していただいて、お電話番号入力していただいて、で、それがですね、まあ、なんて言いますか、説明会とか入学予約とか体験レッスンとか、そういった申し込みウェブでされることが多いんですが、それもですね、問い合わせを、受ければですね、ウェブフォームの入力内容というのがマイクロソフトダイナミックス CRM に直接入力されるような仕組みにしました。これはいわゆるソープ連携と呼ばれる仕組みを使っています。マイクロソフトがソープ連携を、ダイナミックス CRM がソープ連携に対応しているので、そういったものを使って、まあ、問い合わせウェブフォーム経由であろうがで問い合わせをされた場合というのは、その入力内容というのがまずダイナミックス CRM に入ります、ね、でコールセンターで、問い合わせがされれば、それはコールセンターの方が一人のお客様として入力していくということになります。で、この時にですね、CRM に名寄せ機能ということがありますので、まあ、弊社の、オペレーションとしましてはですね、まず同じ方がいないかどうかを検索しましょうと、お人で検索しましょうと。検索して上がってくれば、その人に付属の情報として付けていきましょうというような、そういったオペレーションをして、それでももし人が割れてしまった場合、お人は一人なんですけれども、お名前が2つ出てきてしまった場合、 っていうのはそれぞれカリッカリってクリックしましてですね、重複レコードの統合っていうメニューが上にありますので、それをクリックすると、その方っていうのが名寄せされていくと、で配下の情報が、一つになるといった機能があるので、そういったものも利用しております。はい。で、この一人の生徒に対して、来校時には、来校したら何をしていただくかというとですね、弊社はアンケートに聞く生徒様に、生徒様とこの時点では入学検討者様になるんですが、アンケートに回答していただいたり、英語に対する目標ですとか、どれぐらい学習期間がかけれるのかとか、レベルチェックというのをさせていただくんですけれども、それの結果ですね。で、学校からその後のフォロー記録というのをさせていただくんですけれども、それを別に投入するのではなくて、この大畑大輔さんという画面に出ている人に、なんて言いますか、追加で投入していくと、要はその人の情報をどんどんどんどん厚くするというような、そういったやり方を取らせていただいています。ちなみに余談なんですが、この画面ですね、大畑大輔というのがありまして、右側に左側にですね、写真が載ってるんですが、生徒様の写真を貼ることも CRM の標準機能として実装されていますので、もしですね、B2C のビジネスをされていらっしゃる方で、こういったものを導入していこうといったときには、お客さんの写真などを貼ってですね、はい、そのお客さんを見分けがつきやすいようにすることも可能です。はい、ですね。で、来校しまして、契約を、ね、契約情報というのが別にあったので、またそこで生徒登録をして、またそこで契約情報を入れて、というようなことをしておりましたが、お一人の方に契約情報だったり、各種営業情報というのを追加していくと、いうことになります。で、受講中っていうのは、レッスンの受講履歴だったり、カウンセリング内容だったり、生徒様の学習管理記録、っていうのをですね、こういったものにダイナミック CRM の、追加の情報としてどんどん、追加していこう、記録していくということになります。ですね。で、受講中、先ほど弊社の自宅学習システムっていうのを申し上げたんですが、これはですね、どういう、平たく言うとどういう仕組みかというと、その契約があって、契約している生徒さんのレッスンのスケジュールがあります。それはもちろん生徒様ごとに全く違うものになります。そのレッスンのスケジュールごとに、必要な、予習復習の、コンテンツを提供するということになります。例えば、明日レッスンがあります。この生徒様はこういったテキストの2ページ目から5ページ目までを学習します。といえば、2ページ目から5ページ目までの、予習復習のコンテンツを用意しております。ですね。で、あとは簡単なテストみたいなものも用意してたりするんですけれども、ダイナミックス CRM に、こういった形でデータが、全て格納されているので、それを取ってきて、で、2ページ目から5ページ目が明日あるので、こういった内容を見ておいてくださいといったようなですね、生徒様がログインをすると、そういったコンテンツっていうのを自動的に表示しているんですが、今はこれはマイクロソフトダイナミックス CRM の契約情報と、レッスン受講履歴からですね、データを取ってきて、連携して表示をさせています。ですね。で、マイクロソフトダイナミックス CRM がですね、データベースはマイクロソフト SQL サーバーになります。そこでですね、ビューを組みまして、そのビューに対してアクセスをしていくという形になります。はい。あとは法人部、といった先ほどですね、B2C のセクションですね、B2B のセクションですね、に関しても、こういったところに必要な情報をどんどん加えていくとですね。で、先ほどですね、旧システムではですね、転校時とか再入学時、特に転校時で生徒が別人になるという旨を申し上げたんですけれども、新システムではそういうことはなく、転校時も転校していても人は同じですよということであれば、ただ単に今その方がその契約で通っている学校が変わるだけの、情報の持たせ方に変えましたので、行った先でも同じように、これまでの情報が引き続き見れますというような内容に、させていただきました。で、新システムの構成というのを、もう一つどうしたかというと、生徒様の自立学習を支援するとですね、生徒様が能動的に英語学習を行い、その結果を記録する、どのぐらい学習したか、どのぐらい伸びるかを見える化するですね、これは、現状ですね、今構築中の内容になります。はい。 で今6月にですね CRM を基盤としたシステムを導入しましてですね、で、今、これのですね最終調整中になっています。でどういうことをしようとしているかというと、まあ、これも中心はダイナミックス CRM になりますですね。で、レッスンスケジュールですね、生徒様のレベル、学校での学校時間、学習時間っていうの、あ、レッスンスケジュールからですね、こういったものが分かりますので、これがダイナミックス CRM に投入されている状態です。で、レッスンを受ければ、教師による評価ですね、というのも、システムに投入されている状態です。あとは、先ほど申し上げました、自宅での学習ですね、こういったものに関しての情報が、CRM に投入されている状態です。英語学習コンテンツの学習時間、まあ、それぞれの自宅でやった学習時間の詳細ですね、これが今 CRM に投入されている状態です。これは日時でですね CSV ファイルをアップしましてですね、ダイナミックス CRM でルーチンを回してデータベースに取り込むという作業をしています。あとは各試験団体からテストのスコアですね、トイックを受けましたですとか英検等を受けましたって言ったらですね、そのトイックのスコアだったり英検等のスコア、まあ、合否ですね、英検に関してはが各種資格団体から毎回毎回送られていますと。でこれも今までは別データベースに保存されていたんですが、今はダイナミックス CRM に保存するようにしています。でこれらをですね、今格納している状態ですので、ここから先どうするかというとですね、はい、生徒様の学習時間だったり学習内容ごとの各種試験のスコアだったり合否を今集計して分析すると、まあ、分析というとあれなんですけれども、主に集計ですね、っていうのを、今構築しているところになります。私もそうなんですけれども、この人は、この生徒様は、入学して、このコースをどれぐらい取ったら、トイックがどれぐらい伸びるのかであったり、逆に言うと、トイック600点を目標にしていらっしゃると、いうことであれば、トイック600点にたどり着くためには、弊社の学習のサイクルから言って、何をどれぐらいしていただく必要があるのかというのを、現状ですね、そこのところを、構築しているところでございます。で、こういったものがですね、各学校に提供できる状態になると、カウンセリングで生徒様へのフィードバックに使えるということになります。ですね、ここのところを、現状ですね、構築しているところでございます。はい、では、ダイナミックス CRM 選定の理由とポイント、というところを、申し上げます。まずはですね、理由の一つは、顧客管理がしやすかった、ということがございます。で、弊社はもろにそういうパターンだったんですけれども、分散しがちなですね、生徒様、まあ、お客様ですね、の情報がですね、集約されて管理しやすいですと。なんてますか、システムの主語が、結構ですね、お客様、何々さんになることが多いので、それにどんどん紐づけていきやすいと、いうことになります。ね、新しく、生徒様のこうこうこういう情報を管理しないといけないと。いうことであれば、エンティティと呼ばれるんですけれども、そういった、まあ、データベースのテーブルにあたるものですね、を、提供されている画面から、構築し、そのエンティティの内容を決めですね、で、追加すると言っていくと、その生徒様の新しいまた情報が管理していけるようになるということですね。今までは生徒様の、管理をですね、また新しく、こういう切り口でもって管理していこうということになると、途端にデータベースが割れがちといいますか、データが割れがちになってたんですけれども、ある生徒さんに紐づく形でどんどんどんどん管理の情報を増やしていけるので、そういったところでは良かったと思っていますですね。はいですね。あとはですね、ベンダーとの打ち合わせですね。弊社ももちろん単独では開発できないので、ベンダーさんに入っていただいたんですけれども、ベンダーさんとの打ち合わせもですね、打ち合わせをしてから、打ち合わせを反映したデモ画面の提供っていうのはですね、この期間が非常に短かったです。通常はですね、まあ、なんて言いますか、要件定義とか基本設計とかあってですね、ベンダーさんとの打ち合わせが一通りありまして、で、それが終わりますと、ベンダーさん開発に入りますので、で、開発に入って出てきたものを半年後に見るですとかですね、それまではですね、紙の設計書でですね、紙の上での画面でこんな感じかなというのを見ると いうことだったんですけれども、はい、実際にですね、デモ画面っていうのが非常に作りやすかったと。で、ダイナミック CRM の場合ですね、クラウドの環境も提供されていたり、オンラインの環境も提供されていたりするので、そういったものを使うとですね、実際に弊社で社でシステムを最初から持つ必要はなくてですね、最初の段階はそういったクラウドだったりオンラインだったものを使いましてですね、ベンダーさんに画面を見せていただくと。で、画面を見せていただくと弊社の営業だったり運営だったりですね、そういったところ の承認が非常に早かったりしますね。なかなか情報システム部さんの方もそうだと思うんですけれども、なかなか紙でできたものを現場の方に持って行ってもよく伝わらなかったと。で、フィードバックも、よくもらえなかった、いいのか悪いのかもよく評価されなかったということがあるんですが、実際にこういう画面になるんですよという画面でお話ができたので、なんて言いますか、その点は非常に良かったと思っていますですね。で、営業の方の、フィードバックというのも、結構早かったり承認も早かったりしますということに、試作品を見ながらフィードバックができていたということでですね、この点に関しては良かったと思っています。ただ一方ですね、使用凍結の意識が希薄になりがちということなんですけれども、通常の開発はですね、なんて言いますか、ウォーターフローになってたりしますと、生徒様、ベンダー様がですね、設計書を持ってきて、これでいきましょうかと、なったらですね、そこで一回使用が凍結されてですね、で、ベンダーさんはシコシコ開発に入られると。で、その間ですね、もう弊社の方では特に何もないと、言った状況が、続くので、ある意味出てきたものを見てドヒャーっていうことにはならないんですが、ある意味 いつまででも試作品ができているので、これをこうしてください、ああしてくださいと。で、ベンダーさんも試作品見ながら直していけたったりもするので、あ、ここ直しておきましたけどこれでいいですかというのがいつまでも続くので、これでもう終わりですよっていうのがですね、なかなか意識がですね、希薄になりがちなので、開発が遅れ気味なので、どっかでですね、見切りをつけていただく必要があると思いましたですね。もうここで使用は凍結して、これ以降の要求はですね、開発が終わってリリースが終わった後の二次回収としてやっていかないと、なかなかズルズルと開発が終わらないと、ズルズルズルズル要望が出てくると、そういったことがあります。この辺はちょっと注意が必要だと思いました。あとは規模の割にですね、比較的安価な開発費用だったと思っています。開発のツールなんていうのも用意されておりまして、画面だったり、あとは SDK ですね、そういったものも用意されておりますので、そういったものを使って、一から手組みしていく必要はなかったので、規模の割に比較的、安価な開発費用、だったり、しますですね。あとは、ライセンス費用も、いろいろなものと比較はあるんですけれども、弊社の場合には、ライセンス費用もマイクロソフトダイナミクス CR の選定のポイントの一つでしたですね。で、弊社の場合特に拠点が多かったり、社員が多かったりするので、数千人規模でシステムを使っていくとなると、なかなかライセンスの単価がですね、全体コストにドカンと跳ね返ってくるんですけれども、その辺がクリアできたというのも大きな理由でした。あとは幅広い多システムとの連携可能性、システムをリプレースするといってもですね、多分残るシステムは残ると思いますですね、全てをマイクロソフトシアダイナックス CRM に置き換えるという会社というのはかなり少ないかと思っていますですね、そういった時に残るシステム、弊社で言えば残したシステムといえば、経理財務システムは、引っ越しをしなかったので、それは残ったりするんですけれども、それは AS400での使ってたりもするんですけれども、そういったものを使っ、残ったシステムの間との連携だったり、ウェブフォーム、先ほどですね申し上げた、お客様が、ウェブフォームを通して問い合わせする、あれも既存の弊社の、画面自体は変わりませんので、それが、ダイナミック CRM に入力内容が連携されていくというのも、比較的やりやすいものがありました。これがまでの歩み、今後のスケジュールということで、システムをリリースしたばかりですので、まずはですね、リリース前のところというのを申し上げますと、はいですね、まずは準備検討段階、社内プロセス、要件の選定、提案依頼書、いわゆる RFP ですね、この辺を、作成しましたですね。で、こういうシステムにしたいねと。あとは経営陣からのですね、要求ですね、新システムにするのはこういうことを念頭に置くようにと、 いったところでこの辺の準備をしていきました。でベンダーを選定しました。これはですね、複数のベンダーさんに説明会を開催しましてですね、で評価させていただくと。で、いろいろなベンダーさんがいろいろな製品で、あとは、スクラッチで開発するといったベンダーさんもいて、で弊社は、たまたまダイナミック CRM を持ってきたベンダーさんを選んでダイナミック CRM を使ったということになりますですね。特に最初からダイナミックス CRM じゃなきゃダメだったということではなかったですですね。使ってみたら案外良かったということになりますで、あとはベンダーとの打ち合わせがありますですね。で、弊社の場合ここが一番面倒くさかったのは、社内ルールの整備だったり社内ルールの統一をしていく必要があったので、それをしていく、開発自体というよりももちろんそういった政治的なですね、そういった要素が、手間がかかりましたですね。で、システム開発があり、続きまして、それと同様にですね、同時期にですね、外部連携システムの、設計ですね、こういったものに入っていきましたですね。でここでですね、通常の開発であれば弊社ユーザーの企業はすることでもほとんどなくなるんですが、ここでですね弊社はいやこうしてくださいしてくださいというのをですね、ちょっと言い過ぎたかなとですね。画面が比較的簡単に触れるので、あとは慣れればですね情報システム部門の方ですとか、ちょっとシステムが得意なユーザーさん、こういった方もですね、触れたりするので、はい、なんて言いますか、触ってみてやっぱりこっちの方が良かったなということが簡単に言えてしまうというかですね、この辺があまりブラックボックス化しなかったので、むしろ弊社はそれを、言い過ぎた点がありましたので、これはちょっと反省材料としていますですね。で、今年の年明けからですねテストですね、受け入れテストだったり運用テストだったりデータ移行ですね。データ移行は、弊社はちょっと難儀をしました。新システムと旧システムのデータフォーマットがあまりに違ってたっていうところと、旧システムはいろんなところにいろんなデータがあったので、それをそれぞれ取り出して必要なところに配置する必要があったので、ここはちょっとデータ移行は、かなり難儀をしたところになります。であとはパイロット導入をしまして、6月にシステムリリースをしたということになります。でシステムリリースに関しましてですね、ダイナミックス CRM 標準の画面というのは特に大きなトラブルは、なかったかなと思っていますですね。はい、以上になりますが、これまで、ご清聴いただきましてありがとうございました。あ、失礼しました。最後にもう一つ、先ほどですね、各種提出書類を別途 Excel で作成していたということを、申し上げた次第なんですけれども、それはシステムがバラバラにあったというのと、あと取り出せるように作ってなかったというのがあったんですが、なんて言いますか、新システムはダイナミックス CRM、マイクロソフト社製品ですので、Excel へのエクスポートとかすごいやりやすいです。ですね、Excel にきれいに出るように、同じマイクロソフト製品なんで当たり前だろうと、思われる節も、方もあるかと思いますが、きれいなビューというか、きれいな帳表を作ってあげると、それがきれいに Excel に流れていったりするので、最後に一つ付け加えさせていただきます。長々とご清聴いただきましてありがとうございました。
はい、もう本当にですね、これぞ CRM っていうですね、カスタマーリレーションシップマネジメントっていう使い方をしていただいてまして、製品担当としても非常に嬉しく思う事例です。本当にありがとうございました。もう一度すみません、拍手をお願いいたします。